で、霊的な成長のプロセスということをね、今日、考えていきたいというふうに思っています。まず、19章の、1節のところをちょっとね開いてみて、見ると、パウロが、エフソに下って何人かの弟子たちに出会って、信仰に入った、時に聖霊受けましたかっていうとね、彼らが、聖霊があるかどうか聞いたこともありませんっていうふうに言ったって。なので、そこでこうパウロがねきちんと説明してイエス様の復活について説明したということが書いてありました。ここで分かること、それはですね、神様は救われた人を通して人を救われるということです。神様は天から叫ぶわけではないですね。救われた人を通して人を救われるということです。今朝は、貢献説ということでこの、博士たちの話がね、別の福音書の箇所で出てくるわけですけども、博士たち、はこの星に導かれてイエス様と出会うわけですよね。で我々も、星ではないですけれども誰かと出会ってですね、誰かに導かれて、その後に、誰かに聖書を教えてもらってイエス様の方に導かれてるはずです。必ず。ですので、我々はこのキリストと出会う前に必ず人はクリスチャンと出会うということで言えるかと思いますね。So, look at verse 1. What happened was that Paul was in Ephesus and met some of the disciples and asked some questions. You know, when you are in faith, did you receive the Holy Spirit? And they didn't know that Jesus baptism. So, we can say here is God saves through someone who is saved. God doesn't shout from heaven, but he saves us through our connections. You remember the wise men, they were led by a star, and they saw Jesus Christ. And in our age, we are led by someone, we met someone, and that someone told you about the Bible, and led you to Christ. So we encounter a Christian before we meet Christ. That's important. そして、その後ですね、その第一のプロセス、神を知るための最初のプロセス、それは、聞くということですね。聞く。その5節に、こういうふうに書いてありますね。人々はこれを聞いて、主イエスの名によってバプテスマを受けたというふうに書いてあります。パウロも、ローマ書の、10章の17節でこういうふうに言ってますね。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですというふうに言っています。聞くことから始まるんです。逆に言うと聞かないと始まらないんです。ですのでまずは、神様に祈ってですね、聞く耳を持つことができるように、私の心の、耳をですね、開いてください、謙虚な心を与えてください、聞く耳を持たせてくださいっていうふうに祈ることがまず先決だろうと思いますね。歌にもありますね。我が心の目を開いてください、主イエスを見るためにですよね。ですのでまずは何よりも耳を開いて聞くことが何よりも大事であるということです。 So the first step to know God is hearing the word of GodVerse 5. On hearing this, they were baptized in the name of Lord Jesus Christ. And Paul also tells us in Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word about Christ. So our faith begins with hearing. In other words, if we don't hear, if we don't listen, nothing happens.So we need to pray and ask God that God help me to have ears to listen to your word. You know the song, Open the eyes of my heart, open the eyes of my heart. I want to see you, I want to see you, right? So first of all, we need to open our ears to listen to the word of God. けれども、聞くことだけでは、聞くことはゴールではないということですね。聞くことはスタートに過ぎないということです。聞くだけでは我々の人生は何も変わりません。いいですか。 ではじゃあどうすればいいのか、次のステップは枝と木がつながるということです。ヨハネの15章の5節でイエス様言われました。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。私を離れてはあなた方は何もできないからであるというふうにイエス様言われました。これも歌ありますよね。主はブドウの木、私は枝です、いつも離れずに、ね、主はブドウの木、私は枝です、豊かな実を結ぶっていう歌があります。つながることによって命の交流が始まりますね。神様から絶えず新しい命、栄養をしっかり受け取って、育っていく、成長が始まっていくということです。 But hearing, well, hearing is important, but hearing is not a goal. It is just a startonly hearing does not transform us by itself. So the first step, the next step for the spiritual growth is for a branch to be connected with the tree. John 15:5, Jesus says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So by being connected, life exchanges.Happens, begins. And so you can constantly receive nutrition and new life from Christ. では、私たちが神様とつながるためには一体どうすればいいのかということですね。それは、信仰告白をしてバプテスマを受けることですね。はい、この写真はね、2013年3月31日、ひろあきさんのバプテスマの時の写真ですよね。髪の毛もまだ成長してない、ね。ここにおられるほとんどの方が、バプテスマを受けておられると思いますけれども、どのようにしてバプテスマを受けたのか、ね、ちょっと思い出してみてください。So what should we do in order to be connected with Jesus Christ? It is to confessIt is to confess the faith and to be baptized. Well, this is the picture of Hero's baptism on March 31st, 2013. Right, I think most of you here have been baptized and recall how you have been baptized. はい、ちょっと一つ聖書、紹介するの忘れました。五節にね、書いてありましたね。人々はこれを聞いて、主イエスの名によってバプテスマを受けたというふうに、ね、書いてありました。Right, verse 5 says, on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. バプテスマっていう言葉はですね、洗礼っていうふうに言うとね、ちょっと意味が伝わらないですね。バプテスマだとちゃんと伝わるんです。バプテスマじゃ一体どういう意味だったでしょうか。はい、バプテスマというのは、つける、浸す、沈める、沈む、まあ、そのような意味がありますね。ですからこの神霊、つける霊とかでね、神霊っていうのがバプテスマ呼ばれます。水の中に入りますけれども、それは、自分自身、古い自分を殺すためです。水の中に入るっていうのは、それは死ぬためです。自分中心の生き方を生きてきた、ね、そういう自分中心の生き方、古い自分を殺すためということですね。水の中に入って、まあ、ザブンというふうに水の中に倒されるわけですけども、それは死を意味しています。ですので、火葬でもない、土葬でもない、水葬を意味しているわけですよね。 So baptism originally means to dip, immerse, submerge, sink into. So to dip into water means to die, to kill ourselves, to kill our old selfほとんどの場合は、次の瞬間に上げてもらえるわけですけれども、その人の罪深さに従って水の中につけておく時間が、違うわけですよね。ある人は1分間ある人は5分間とかずっと進められてしまうわけですね。自分はちょっと長いかなって思う人はね、ああそうか、 それだけ自分はこれまで罪深い、生き方をしてきたんだなということをね、悔い改めたらいいそうですよ。ブクブクブクってね、水がこう上がってこう来て、もうそろそろ死んだかなっていう頃に、まあ、引き上げられるわけですよね。冗談、冗談ですね、次の瞬間水から出てくるわけですよ。これは復活を意味しているわけですね。ローマ書の、6章3節から5節まで。それともあなた方は知らないのですか、キリストイエスに結ばれるためにバプテスマを受けた私たちが皆、またその死に預かるためにバプテスマを受けたことを。私たちはバプテスマによってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になってその死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょうというふうに言われています。この信仰告白とバプテスマを受けることを通して私たちを聖霊を受けた、今日の使徒のところでも聖霊を受けたとありましたね。そしてキリストとつながることが始まるわけです。これはイエス様から新しい命をいただいて、新しい人として生きていく人生の始まりです。 So in most cases you are picked up immediately, but according to the level、how sinful you are to be dipped in water would differ. For some people 1 minute, for some people 5 minutes, for some cases. And so if you think it's so long, I'm in the water, how come?You better feel, oh, that's because I've spent sinful life that much. And better repent. And bubbles come out, and make sure you die, and then you're picked up. But to tell you the truth, you're taken out from water immediately, right? And this represents resurrection. Romans 6:3-5.Well, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death? We are therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in death like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like this, like him, like his.So through confession of faith and being baptized, we receive the Holy Spirit. And we are united with Christ. And then we start living a new life、with Christ. つながれば、当然、命の交流が始まりますので、成長が始まっていきます。これはメグちゃんの、バプテスマですね。2014年の4月の20日、ちょうどイースターの日だったのを覚えてますね。第一テモテの4章15節にこういう言葉がありますね。これらのことに努めなさい、そこから離れてはなりません、そうすればあなたの信仰は全ての人に明らかになるでしょうという言葉がありますね。ですのでバプテスマというのは始まりである、ゴールではないです、始まりであるということですね。受けてればそれでいいというようなお守りのようなものでは決してないということです。私たちが自分のことを振り返ってみて、この以前の自分とイエス様を信じた、で今の自分を比べてみたですね、あ、私はもっとイエス様のことを愛するようになったな、もっとイエス様のために何かしたいなという思いが増してきたということであるならば、私たちは成長したんです。あるいは人からもらってばっかりで喜び感じてたけども、今ではこう与える喜びというものが分かるようになってきたとかね、あるいは困難に襲われた時に今まではもうすぐに落ち込んでたけども、今は困難の中でさえも平安がある、喜びが持つことができる、希望を持つことができる、あるいは以前は自分の心を開いてね、いろんな他の人たちの前でそれを自分本当の自分をさらけなすなんてこうちょっと怖くてできないっていうのを思ってたけども、今では他の人たちに自分をこのことをこうじっくりとね、自分の内面をこうさらけ出して、みんなにシェアすることができるようになったんですとか、あるいは、以前はもう感情に支配されてお互いの間でも喧嘩ばっかりしてたけれども、今では人との間に愛と平和と一致を持てるようになってきたぞ、そういうことであるなら私たちが、成長したということを表しているということなんです。 So as long as we are connected with Christ, our life exchange begins and a spiritual growth begins. You know, this is Megumi's baptism. And she was baptized on April 20th, 2014. And I remember that that was the day of Easter. 1 Timothy 4:15. Be diligent in these matters. Give yourself wholly to them, so that everyone may see your progress. So baptism is the beginning. It's never a goal. It's never a kind of charm that I am okay as long as I was baptized. And when we look back on ourselves and compare ourselves with before we believe in Jesus Christ, and if we can say, oh, I started to love Jesus Christ more. My desire to do something on the sake of Jesus Christ has increased more. That proves you grew up. Or if you can say that, I used to get depressed easily in difficult situations, but now I learned to have peace and hope in the middle of the difficulties. Or if we can say, I couldn't disclose myself to other people. I was afraid to do that. But now I can disclose myself and share my inner feelings with other people. Or I couldn't control my emotions. I used to argue and quarrel with other people all the time. But now I can have love, peace, and unity with other people. That reveal that you grew up. かっていると、やがて私たち花開きます。神様が、私たちに与えてくださったさまざまなギフト、才能、賜物、能力が花のように開いていくということを表していますね。神様が与えてくださった能力、賜物、才能を通して人々に仕えていくんです。神様の栄光を表していくんです。そうするときに私たち本来の自分というものが花開いて輝くようになっていくはずです。
Once connected, we will eventually blossom. That means that various gifts, talents, abilities God has given to us will blossom like flowers. And we will serve people through abilities and talents and gifts God has given to us. And we will show God's glory and we will shine.
花の次には実を結びます。花と実の違いは見ればすぐに分かります。花は存在感をアピールします。花は咲き誇って、ほらみんな見て、私を見てみたいなね雰囲気がします。賜物を使って何かやるときにですね、人々の注目を集めます。私たちが気をつけなければならないのは、どこか自分を見せたい、自分の能力を見せたいという誘惑に駆られることです。
After blossoming flowers, we will bear fruit. And you can see the difference between flower and fruit as soon as you see them. Flowers appear the presenceThe flowers and in full bloom, and hey everyone, you know, see me, here I am, kind of atmosphere. When you do something great with your gifts, you gather people's attention. And we must be careful about temptation that we want to show our abilities somewhere in our hearts. けれども
実は違います。実は他の人が来て食べに集まってくるんです。実は見せびらかすためではなくて人々のためなんです。ガラティアの5章、22節に、9つの御霊の実のことが書かれてましたね。これも歌ありますね。御霊の実の歌、知ってる方一緒に歌ってください。ハレルヤ、御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、 親切善意誠実乳和自生です。初めて来たという方はこうやって覚えるんですよ。
こういう実を結んでいるならば、その実のために人々が集まってきます。もしあなたが愛の実を結んでいるならば、人々はあなたが招かなくてもあなたの周りに集まってくるでしょう。あなたがもし喜びに満ち溢れたり慰めに満ち溢れたり、もうこの一つの実のどれでもいいです。人々必ずあなたのところにやってくるでしょう。
However, fruit is different. Fruit is something that other people come and eat. Fruit is not something to show off for other people. And Galatians 5:22-23, and you know the song.
I can try.
How does it mean? The root of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, self-control. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control.
I can never catch up. So if you're bearing...Even one of the fruits of the Spirit here, people come to eat that fruit. If you're bearing the fruit of love, people will gather around you even if you don't invite them. For sure. If you're filled with joy or even one of the fruits of the Spirit, people gather around you for sure.
けれども、成長のプロセスはそこでも終わらないですね。次のステップがあります。最後の成長のプロセスは全く新しい人に作り変えられるということです。全く新しい人に変えられる。
But the process of spiritual growth does not end there. There will be the next step. That is the last process is to be transformed into a completely different person.
ワインというのは、ブドウとは全く異なる違った形ですよね。ブドウというのは固体ですけれども、ワインというのは液体ですよね。で、古い人の延長線ではなくて全く新しい次元に生きる、そういう人に変えられるということです。ブドウの実というのは収穫の季節を迎えると全部その枝から、取り外されるわけですよね。そして、集められて、踏み潰されます。やがて踏み潰されたブドウの実っていうのは集められてワインに変えられていくわけですね。私これ知らなかったんで調べると、あってぐちゃぐちゃ踏んでるんですね、ワイン作る前に。そういうふうにしてワインに変えられていく。同じようにですね、私たちも日々自分に嘘をつかずにですね、自分の内面を見つめていって主に取り扱っていただくときに主に砕かれるということが必ずあると思いますね。そうしないと変えられないです、私たち。コロサイの3章9節から10節、これ一緒に読んでみたいと思います。ご一緒に、はい。互いに嘘をついてはなりません。古い人をその行いとともに脱ぎ捨て、作り主の姿に習う新しい人を身につけ、日々新たにされて真の知識に達するのです。いいですね、この日々っていう意味ですね。日々新たにされて、バプテスマで終わり、一発で終わりではなくて、毎日毎日主に取り扱っていただいて新しくされていく。ですので、我々この変えられなければならない箇所、そこを無視しちゃダメですね。そこにメスを入れていくんです。主に取り扱って、取り扱っていただくわけです。その部分こそイエス様の十字架につけて古い自分を殺していく。それこそが大事ですよ。そうしていくうちに、あれ、かつてのあなたを知っている人が今日のあなたを見たら、とても関連づけて考えることができないような新しい領域に生きていくことが可能であるということなんです。
Wine is a completely different form from grapes. Grape is solid. Wine is liquid. So it is not an extension of an old person, but a person living in completely new dimension.That is possible, Bible says. The fruit of the grapes are taken out from branches when they reach the harvest season, and they will be gathered
and trumpet. I didn't know how wine was produced, but she trumpet. So soon the trumpet grape liquid will be gathered and turned into wine. So likewise, we don't lie to ourselves, and we examine our inner self, and we ask God to deal with that, so that we will be molded and formed by Christ. Colossians 3:9-10 says, let's read together. Do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices, and have put on a new self, which is being renewed in knowledge in the image of its creator. So we ask God to put a scalpel on the area we have to be molded. We have to be changed. And we ask God to deal with that. And we put our old self on the cross and kill the selfish old self on the cross. That is we have to do, not only one time short baptism, but we have to do every day. A Japanese translation says every day, daily in the translation. I like that. ですので、自分を捨てて日々自分への十字架を追ってイエス様についていくということですよね。でもそれを自分一人でやるんではないんです。教会のコミュニティみんなでやっていくわけです。イエス様もそうされましたよね。弟子たちを訓練されて弟子作りをしていくのにコミュニティの中でされました。ですので教会というのは私たちの考えではありません。神様の考えです。この際の信徒への手紙2章19節にもこのようにありますね。この頭キリストですね、教会の頭キリストの働きにより体、キリストの体教会ですね、全体は節と節、筋と筋とによって支えられ結び合わされ神に育てられて成長していくのですというふうに書いてあります。一人で成長することはできないですね。愛についても学ぶことができないでしょう。我々みんなで一緒に、支えられ結び合わされて神様に育てられて成長していくんだとあります。そうやってお互いにつながるときに、イエス様のように変えられていくんだ、ね、そのようにして成長していくことができるんだということです。 So we deny ourselves and take up our cross and follow him every day. But we don't do that alone. We can't. We don't grow. But we do that in the church community together. And Jesus did that.To equip and nurture disciples in the community, right? So church is not our idea. It's not a human idea. It's God's idea. Colossians 2:19, the head, the Christ, from whom the whole body of Christ, church, right, is supported and held together by its ligaments and sinews grows as God causes it to grow. So when we are connected to one another,we are formed to be like Christ. And this is how we grow. はい、ここまで見てきました。聞く。覚えてくださいね。5つの意味。聞く。つながる。花開く。身を結ぶ。高田市と変えられるっていうふうに、お互いに進んでいくわけですね。ですので、サタンにしてみれば、この一番最初のね、聞くっていうことをやめさせられれば、もう大成功なわけですよ。そのためにサタンが用いてくるのが我々の固くなさです。使徒19章の、9節に戻ってそこに出てきてましたね。しかしある者たちが固くなで信じようとはせず、会衆の前でこの道を非難したので、パウロは彼らから離れ弟子たちをも退かせ、ティラノという人の行動で毎日のように生きていたというふうにあります。I don't want to simplify, but five minutes, okay? So, listen, connect, blossom, bear fruit, and change into a completely different person, okay? So, for Satan, it would be a great success if he can stop the first step of listening, hearing,So for this reason, Satan uses our stubbornness. Back to Acts 19:9, when some stubbornly refused to believe and spoke evil of the way,
before the congregation. He left them, taking the disciples with him, and argued daily in the lecture hall of Tyrannus. この固くなさっていう言葉ですけれども、聖書の中に66回出てきます。はい、こんな感じですかね。固くな心っていうのは、辞書を引いてみると、拒む、跳ねのける、受け入れない、という意味です。心が、そういう状態になってしまうということなんですね。ヘブライ人への手紙3章の、7節から8節まで。だから聖霊がこう言われる通りです。今日あなたたちが神の声を聞くなら、あれので試練を受けた頃、神に反抗した時のように心を固くなりしてはならないというふうにあります。続くヘブル書の3章の13節。あなた方のうち誰一人罪に惑わされて固くなりならないように、今日という日のうちに日々励まし合いなさい、というふうに言っています。ユダヤの民というのは神様から愛されていました。けれども神様から愛されていたのに、その愛を拒んで、他の神々に頼ったり、あるいは神の言葉をいつも拒絶していました。その結果、預言者たちを迫害したんです。ここに、罪に惑わされてっていうふうに書いてありますね。ですので、罪を認めたくないっていうことが原因にあるわけです。心が固くなになるのは罪が働いているから。罪が私たちのことを惑わして心を固くなにするんです。それによって聖霊に逆らうんだというふうに聖書は言っているんです。
The word stubborn appears 66 times in the Bible. A stubborn heart means to refuse, to resist, not accept.And our heart becomes like that. And Hebrews 3:7-8. Therefore, as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion, as on the day of testing in the wilderness. And Hebrews 3:13. But exhort one another every day, as long as it is called today, so that none of you may be hardened.By the deceitfulness of sin. Well, Israelites were loved by God. But even though they were loved by God, they refused His love. And they relied on other gods, and they always rejected the word of God. And as a result, they persecuted the prophets. And this verse says,The deceitfulness of sin. So the reason why they refused was because they didn't want to admit their sins. Our hearts become hardened because sin is at work. And sin deceives us and hardens our heart. And that makes us resist the Holy Spirit.
神の言葉というのは鏡のようなものであるということですね。ヤコブ書にもそう書いてあります。我々 の, この生の姿というものをこうさらけ出す、映し出すわけですよね。ヘブライ書の4章12節にもこういう言葉がありますね。というのは神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すことに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです、というふうに言っています。数年前に、夏季修養会の時ですけれども、あたか先生が、説教をされた後のですね、ある姉妹がですね、その後のこう、質問とかね、のコーナーの意見こう言ったんですね。あたか先生、まるで私の私生活覗いて知ってるみたいですね。全部図星ですって言ったんですね。悪い意味で言ったんじゃないですよ。図星だからありがたいね。先生ありがとうございますって、その島に言ってました。このまさにその耳に痛いところこそ、神様が触れてくださって、神様が癒してくださって、そして砕かれるところだっていうのを神様が示してくださってたんですよね。そのように、固くなな心の反対の心というのは、まっすぐな心、砕かれた心、 柔らかい心、従いやすい心です。そういう心を持ち続けることが何よりも大切です。人と人とが平和を持ってうまくやっていく上で何よりも大切です。家族であれ、教会の集まりであっても同じです。神様に対しても同じですね。同じことが言える。ですので神様の言葉を自分に合わせようとするんではない、自分たちの方を神様の言葉に合わせようとする、それがクリスチャンとしての生き方ですね。
So the word of God is like a mirror. It exposes and reveals our real self, our true nature. Hebrews 4:12. Indeed, the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing until it divides soul from spirit, joints from marrow.It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. I remember a couple of years ago, Ataka Sensei was preached in a summer retreat, and a lady said, "How come you know everything in my private life? Are you peeking? Everything you say is so true." And she said in a positive way, "Thank you so much, because God has revealed the area He could touch."And heal and form within her. So the opposite of the stubborn heart is a soft heart, a broken heart, straight heart, obedient heart. And keeping that kind of mind is so important, you know, for us to have peace with others. And same thing can be said to God. We do not try to match God's word to us.We match ourselves to God's word. はい、ですので、もう一回、十九章の十節に帰りますね。十九章十節、最後にこういうふうに書いてあります。このようなことが2年も続いたので、アジア州に住む者はユダヤ人であれギリシャ人であれ誰もが主の言葉を聞くことになったというふうに書かれていますね。私たちもね、この言葉のようにね、水戸の茨城県に住む者は日本人であれ、アメリカ人であれ、カナダ人であれ、イタリア人であれ、フィリピン人であれ、マレーシア人であれ、韓国人であれ、皆誰もがこの言葉を聞くようになった、ね。まあ、これをこう夢見て、ビジョン描いてるわけですよね。ですので、その前に我々がやらなければいけないこと、それはまず聞く、枝と木がつながる、花開く、実を結ぶ、そして全く新しい人に変えられるっていうことです。この新しい1年間ね、もう一度自分の原点に立ち返って、もう一度神様の手をギュッとね握り直して、そして神様ともう一遍一つに結ばれて、そしてみんなとも一つに結ばれて、この固くなな心を神様に砕いていただいて、そして神様の言葉からによってこう強められて、そして、ここに入ってきた時よりも変えられてね、そして、それぞれの場に送り出されていきたいというふうに思います。今年も神様の手をしっかり握りしめて、そして新しくされて目を張って、それぞれの持ち場や愛し使えるため出ていきたいというふうに思います。 So verse 10 Go back to Acts 19 He says This went for 2 years so that all the Jews and GreeksWe lived in the province of Asia, heard the word of the Lord. And we want to envision that. We want to see, you know, we want to see this here also, you know, so that Japanese and Americans and Canadians and Malaysians and Filipinos and Russians and Madagascar and you know, Koreans and everyone.All the people who live in the prefecture of Ibaraki, the nation of Japan, hear the word of God. This is what we want, right? So in order for that, we need to listen. We need to be connected with God and the church. Blossom, bear fruit, and completely changed into a different person. So let's go back to the original point once again.And hold God's hand tight once again. And hold other people's hands once again also.
united with Him and the church, and ask God to soften His stubborn heart, and strengthened by God's word, and being changed from what we can before, and we'll go out. So this new year, let's head up, hold God's hand tied together, and hold other people's hands together tied, and go to where we love and serve. Thank you.